そう、なんかね、最近ね、自分の上司とね、トークショーに行ったんですよ。それは M1 の日だったんだけど、トークショーを聞きに行って、それが、森田真央さんっていう数学者が、最近の僕たちはどう生きるかっていう本を書いていて、それのトークショーだったの。めちゃめちゃ頭いい人だからのトークショー2時間聞いたんだけど、まあ内容的にはマジ4時間分ぐらいがギュッと2時間みたいな。
すごい、もうやば
情
い。
報量がやばすぎて、なんか疲れたってなったんだけど、まあその中の話は、コロナ禍でいろんなこう生き方を見直さなきゃいけなくなって、その生き方っていうのは、エコロジーっていうか、まあ、SDGs とかさ、サステナビリティとかさ、その今あるこの地球と自分の生き方っていうものをコロナを通してこう見直していきつつ、どういうふうに捉えていったらいいんだろうかみたいな話なわけよ。まあ本の内容も含めてね。
何でかいテーマ
で、
で。
なんかそれを聞いて本当に思うのは、動物は、てかうちらも動物なんだけど、ちゃんと自然と対応して、自然、まあ、地球と呼応しながら毎日の生活を送ってるわけですよ。だからここに草がなければ隣に移動しようとか、なんかふらふら歩いてたら鳥に食べられたりとかするわけですよ。ね、でそれがさ、地球のさ、サイクルにさ、自分もちゃんと乗っ取ってるやり方っていうかさ、自分が生きることも死ぬことも何かを食べることもサイクルの中にちゃんと乗っ取ってるに、人間だけずれてるわけよ、人間だけは。でなんか今そのさ、うちの会社でもさ、ちょっと環境に配慮した製品をどうやったら作れるかみたいなんでさ、ちょこちょこやってるんだけどさ、やっぱどうしてもね、もうこれは、私はの話だけど、どうしても、このプラスチックがどうなるかなんて考えられないわけ。亀が、まあね、ユキカはその亀がプラスチックを食べると結構好きな話題だと思うんだけど、亀がプラスチックを食べて 苦しそうにしてるの見たら確かに心は痛いんだけど、自分が今、お菓子を食べて出たプラスチックがどうなるかとか、やっぱり興味がなかったりとか、イメージができない。で、それは何が問題かって、まあ、本の中にもちょっと触れられることだけど、人は人としか関わってないことがいけない。ね。例えば自分が林業とかに関わっていて、地球と呼応しながら仕事をしていれば、生活をしていれば、多分、地球の変化に気づけるし、自分が出したゴミが川に流れてみたいなことを目撃することもあるかもしれないし、なんか、あ、やばい、私が落としたアメちゃんのゴミ、今鹿食ったとかって思うかもしれない。そしたらちょっと地球のこと考えられるかもしれないけど、私の今の生活上、人間としか呼応しないのね。
遠すぎるもん
遠すぎて、だって、でも考えられないわけ。で、その中で仕事をしている。で、仕事の内容も基本なんかさ、人間、対人間に対してのもので、で、そこから、やっぱ環境のこと考えなきゃいけないことは頭に理解してても、やっぱりなんか、じゃ、例えば靴を作ります。これと環境の、こうって言っても、まあ、地面に靴は設置するよね、ぐらいしか考えられないわけです。その靴が生まれる過程どうかなるかって、やっぱ相当調べていかないと、なんか、ちょっと想像ができないというか。
も
で、
ともとが矛盾してるしね、何かを作るっていうことと、環境のことを考えるっていうことが。
そう。でさ、仕事ってものがあって、人生があって自分の。で、仕事の時間がすごいやっぱ長いわけじゃん。まあ、それ日本人だみたいでそうなんだけど、なんか、自由な時間より仕事の時間の方が長い。で、仕事って、じゃあ何なん？みたいな。なんか本来生きるとは、多分地球と呼応しながら、地球のサイクルの中で、なんか朝が来て夜が来て自分が退化してて誰かに食べられたり、なんか地球の土に帰ってったりしての繰り返しで、なんか子孫を残してどうのこうのが本来の人生みたいな生き方だとして、今やってる、その人生の中の大半やってる仕事って作業が、なんかあまりにも地球と呼応してないことへの違和感みたいなことをなんか考えちゃったりとかしてて、今。よし、なんでこの話になったのか忘れちゃったんだけどさ、なんか。
公園の話してた、公園の。
公園？
養老さん、養老たけしだっけ？
あ、はいはいはいはいはい。
でも同じようなこと言ってた。なんかその対人の、対人のことが多すぎて、この今、この今、今の時代は。対物が減りすぎてて、
うんうん、
みたいなことを言ってるのを見ました。前ちょっと違った。
だからなんか、仕事ってなんだろうみたいな。
うん。
生きるって何みたいな。
なんかでも結構そういうことを考えないで、流れに乗っていっちゃった方が楽だよね。
楽だよね。
そう。って思うんだけど、そこを考えないで生きていけない側の人間のタイプだった。我々。
ああ、そういうことだよね。だからね、なんかね、すごい、その、自己嫌悪に至る、関わってる規模感が、なんかでかすぎて、うーってなる。うんなんか、あいつが
嫌いで、
そう、
うん。
私はね。なんか、あいつが嫌いで、こいつが嫌いで、この二人にいじめられてるから、私の人生最悪、みたいな。なんか、それですごい、
うん、
狭 い,
い、う
ん。
人間関係のね。そう、うん、狭いじゃないですか。はい、そうじゃない。
もちろん、そういうこともさ、多少はさ、きっかけにはなってるけどさ、なんか、
うん、
なんか、私、その、まず、自分が、例えば会社にとって必要なのかとか、学校にとって必要なのか、友達関係の中で自分って必要なのかっていう自己嫌悪から始まったはずなのに、なんかそもそも地球にとって自分必要じゃなくね、うん、みたいな。なんかそこまで来て、なんか、もうずらーいってなる。
それは、そう、すべての生き物に言えることだから。別に必要ではないよね。一生命など。
まあね。
なんかその一回しか生きれないっていうのがあるから、ちょっとさ、やっぱ満足したいよねって欲が出ちゃって、いうことじゃない。あ、ちょっと猫がちょっと待って。はい。どうぞ。はい。おやすみ。はい。退出されました。猫さん。
挨拶してたね。おやすみ。おやすみって。
そうそう。早く寝ろよって言われましたね。いや、そうそう。この前、ゴミ拾い久しぶりに行って、
うん。
まあ、自分がね、気に入るゴミしか拾わないんだけどね。うん、全然ゴミ拾いって、その慈善活動ではなくて、いい感じのゴミを拾う、ゴミコレクターなんだけど、ただの。
これは皆さん、ガグというユキカのブランドぜひ見てください。ガグの一番いいところというか、ユキカが個々の学校で本当に褒められたところはゴミ拾いのセンスがある。そこが本当にベースだから、ガグのクリエーションの。
意味わからんけどね。とてもゴミ拾いのセンスがあるらしいよ、私にはどうやら。でもまあ、そう。それでこの前いつも拾ってる砂浜っていうか、海岸海辺に行ったの。そしたら、ゴミめちゃくちゃ散らばってた海岸が超綺麗になってて、
うん、
ゴミ一つ落ちてないよね、
うん、
なんでってそんな急激に拾えるわけないじゃん
なんでって
思ってそうそうそうと思ったらその横で重機が工事してて
あ
こう表面のゴミがある層をガーって砂ごと横にガーってやって、
うん
丘の方に押し寄せて表面は綺麗みたいな。だからそのプラスチックとかゴミが混ざった土の状態のまま埋めてんの。
埋めてんの？
埋めてとか横に避けてるとか山みたいになってるよね。その
あ
ゴミが混じった砂が。
うんうん。
でなんかうわ社会だって思って。あこれすげえ現代社会を象徴した景色だと思って。え思わん？やっぱ。うん、効率いいわと思って、このやり方。
そうだね。なんかさ、それだからさ、JP とかのさ、なんかチームでさ、なんかみんなで慈善団体でゴミ拾いして環境のこと考えましょうなんて生ぬるいこと言ってるんで、もう機械が入ってガッてやりますみたいなことでしょ。
そう。でも、そのゴミは放置されたままなの。まあまあ言っても、土に埋まったままで。
そうだね。
うん、それが問題あるかって言われたらちょっとわかんないんですけども、なんかでもこのやり方に乗るっていうことなんだなと思って。ここでこう普通に生きていくのは、
うん、
なんかちょっと難しいですよねって思いましたね。でもその整備されてない、うん、はい、端っこの方の砂浜にまだゴミがいっぱいあって、あれよかったと思って安心してたくさん拾いました。あの下。そう。そういうやり方があるんだと思って。
いやめちゃくちゃ効率いいそれは。
めちゃくちゃ苦しい。しかも一旦さ、海には戻らなくなるじゃん、やっぱり。そうすれば。流れ着いた。
台風で崩れなければね。
あ、そうそうそう。いや、そうそう、そうなんだよね。まあ、もう津波とか来たら終わりですね。町ごと流れていくから、それは海にも流れ出すんですけれども。
うん。だからマジ津波とかの話になってきたら、なんかプラスチックがどうとか言ってらんないじゃん、結局。
言ってらんない、言ってらんない。
全部ガス
から出されてる。ゴミをさ、そうそう、捨ててるとかじゃないんだよね、別に。まあ、捨ててるのもあるんだろうけど、普通にそれ災害とかで流れ出したのとかも全然あるよね、普通に。
うん。
なんかなんかもうその、もう考えて考えていくと、海にゴミが流れてるのは、そんなに悪いことなのかとかも思い始めるの。でも概念が壊れてきて。
いや、そうなのよ。だからなんか、結局、私がその聞いてきたエコロジーの話の中であっの、
うん、
それはもうね、概念を変えてるわけよ。その、今までの人間っていう、うん、今までの人間ってもう何百年前の人間ね、は、うん、もっとより良い社会を目指して、前へ前へ、外へ外へ動いていた。だから大陸を移動したり、うん、新しい大陸を見つけて、うんうん、で、あそこにいる人たちを全員クズ、もう何もできない人たちって虐殺したりとかして、アメリカはさ、うんうん、ヨーロッパの人が入ってきて、アメリカできたりとか、そういうふうに、外に外にどんどんどんどん広げて広げて、外に外にやって、外に外に広がった結果、宇宙にさ、ロケット飛ばして前田さんが行ったりとかしてるんだけど、うんうん、結局、
うん、
人間は科学の進歩もあって、外に行って、ある程度行って、このもう地球から出るって話になった瞬間に気づいたんだよね。地球以外じゃ、うちらは生活できないってこと。って話になっていくわけ。そう、そのね、話。結局、地球にある微生物、空気、なんか空気がまず必要とか、太陽が必要。でも太陽のその距離が今重要なわけじゃん。この距離だから人間生きていけるけど、うん、もっと近すぎたら無理とかさ、遠すぎたら無理とかさ。で、なんか食べ物が必要で、その食べ物を作ってるのはバクテリアだけど、人間の体の中にいっぱい菌がいてとか、それがなんか腸を動かしたりなんなりして、すごくなんかバランスが取られた中にしか人間は生きていけない。だから私たちがいくら火星に行ったって火星でその生身の体では生きていけない。みたいな。もうここまで来たら地球の中でそのバランスよく生きていくことに考え方もう一度戻しましょうよっていうのがまず概念のスタートラインだったのね。
確かに地球のためとか環境のためとかじゃなくて結局人間のためだもんね、それって。そうそうそう。人間が生きていくために環境を考えましょうよって話ですよね。
そうそうそうそう。や
っぱエゴの話なんだけど、まあ、それはそうだよね。我々人間なので。
そう。で、なんか多分その考え方の根本として、外に、これ以上外に出て研究するの全然いいんだけど、うん、例えば火星に全員が移住できるようになる前に、多分地球は死にますよねっていう計算もあると思うわけよ。地球がまずいい、ちゃんと地球の中でも生きていける人間が、その上で外を開拓するならいいけど、地球が滅びていくのと、外に行く開発をするのの、バランスが取れてないということに多分気づかなきゃ多分いけなくて、まずは。で、人間が普通に地球で普通に生きていけるような環境を保持するということはどういうことですかみたいな。で、そもそもその概念の中には、なんか地球ってね、みたいな。人間はどんどんどんどん外に出ていきたいってやる。外に外に外に外に行ってやってたけど、そもそも地球はものすごい力で、ものすごいエネルギーを使って、自分でも回って、太陽の周りも回ってるのに、結局、そのすっごい引いてみたら、その位置は変わってないみたいな。
うんうんうん。
その場にあり続けてる。で、なんか物を構成してる分子もものすごいスピードでこうやって揺らいでる、ブルブルブルブルしてるのに、その場から動いてないでしょみたいな。
うんうんうん。
だから人間もそうであるべきだと。ものすごいスピードで、地球の中を駆け巡ってる分にはいいんだけど、結局その場から動かない。ただ呼吸をしているということに、なんかもう一度立ち返りましょうみたいな、なんかそういう概念から始まってたわけよ。
いやでもその概念から考えないともうちょっとむずすぎて無理だよね。
そうなの。そうなの。
定義をちゃんとしないと、何を考えてるのか分かんなくなる。
そう、だからすごく丁寧な手ほどきだった。それをまず、こういう概念をまず置いた上で、私たちはどう生きましょう。だから自分の生き方をどうしましょう。 みたいな、
うん、
話でも結局なんか例えばその砂浜のものを全部上積みをガッってやるとかっていうのはさ、もう移動しましたっていうことでしょ、うん、目の前がなくなればいいでしょ、うん、みたいな、
うん、
いや目の前から移動してないからってことを多分気づかなきゃいけないんだと思う。
そうそうそうそう、なんかそういうことが多分多すぎると思う。社会を滞りなく進めていく上で、なんかその原子炉のゴミとか一旦見えなくしてるけど、うん、後回しにすっきりしない状態で進め、でもそれでもなんとなくそれが嫌だなって思うけど、でもそうして進んでいくんですよね。
そう、でもなんかその話今しながらさっき自分が話してた視点の話とつながってくるけどさ、うん、人間がさ、まあ多分18歳とかさ、まあもっと若い人もいるだろうし、もうちょっと大きくなる人もいると思うけどさ、まあ18前後でもさ身長止まるわけじゃん。止まらずにどんどんどんどん、もし大きくなるんだったら、ちゃんとそのそういうことは起きないだろうね。視野がどんどん広がっていくわけじゃん。高いところ、視点が上に上がるということは、街を一望できるわけじゃん。例えばね。
いや、建物もでかくなるんだよ。
え？建物ももちろん高くなっていくんだけど、
視点が。進撃の巨人みたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう。あの、
そうなんだ。地球
からはみ出ちゃうじゃんって話になってくるけど、別にちょっとそれは置いといて、もしもし、はい、もしどんどんどんどん自分が大きく、ずっと人間が大きくなるんだとしたら、うん、その砂浜の上の上積みだけガーってやっても絶対視界には入るわけじゃん。
いや、ってか今でも全然入る。全然よく見たらって、あの拾えなくなってんのよね、もう土に埋まっちゃってるから。そ、土の表面のやつだけを拾ったんだけど、私は。
うんうんうん。
全然見える、全然見えるんだけど。だから海ってさ、防波堤みたいに丘みたいなのがあるじゃん、横に。ちょっと。あの丘に足されてる状態に、ね、横に、横付けのゴミ。
見えるね。
全然見える、全然見えるんだけど、よくなんか、一旦景観は綺麗になってる感じ。
でも多分さ、あれ、わかんない、どんだけ自分の意見を通したいんだって人だけどさ。
いやいや
いや。いやいや、だって子供からしたらさ、昨日の景色がさ、まあちょっと変わってるかもしれないけどさ、うんうん、多分見えてるこのぐらいの範囲は一応綺麗になったりするわけでしょ。
うんうんうんうん。そうそうそう。確かにそう。
綺麗みたいになるんでしょ。
いや、っていうかもう身長に関わらず、興味ない人だったら普通に綺麗って思うだろうね。私はゴミにフォーカス当てて砂浜を見てるから、
あ、まあ。
あ、ここてるやんって思うけど、普通にパッと見たら砂もすごい綺麗で海も綺麗で最高ってなると思う。
じゃあやっぱあれか、分かった、それを考えると視野の広さではなくて、うん、フィルタリング能力をどう補正するかの話の方が大事なの。
視野っていうか視点、まあ、だから視野が広いっていうか、どこにピントそうだね合わせてるか、信念じゃん、そもそもその信念。
久しぶりに白熱してるよ、この話。フィルタリング、まあでもね、耳もそうだしね、なんかさ、
うん、この耳の話になった。
いやいや、会社の話だけどさ、
うん、
まあ、席が近い人、私はね、あの人の目が気になる HSP ですから。隣の会話とかさ気になるからさ、なんかある程度耳に入ってくるわけでも、本当にシャットダウンできる人って多分シャットダウンできるんだよね。でそれでなんか、どういう状況、私の2時の方向と10時の方向に人がいて、
はいはい、2
時の方向の人と話してたの、
うんうんうん、
でも途中で私はその10時の人を会話に入れたの。そしたら10時の人は、うんうん、え、何？何？聞いてなかった。と思ったの。いや、聞いてないはずなくない？みたいな。え、めちゃめちゃ近い距離だよ。
聞こえてはいるんだけど、聞いてなかったんだよね。
多分。
いや、あ、それ、わかりますよ。全然わかる。聞いてなかったってある。
でもなんか私は、聞いてないんで。あ、そうそうそうそう、うん。2時の人と話してたの。てか、それは本当2時の人と10時の人は座ってて、うん、私はその座ってる机のすぐ脇に立って2時の人と話したのね。
うん、
で2時の人と話してて、2時の人との会話で詰まったの。困ったの、私は。で、 10時の人に助けを求めた、うん、本来は10時の人の案件なんだけど、私がちょっと手伝ってたから、うん、2時の人にそれを説明した時に辛くなったから、うん、10時の人にってことですよねみたいな感じでなんか無理やり込んだら、なんか、え、何とか言われて、
わかった。それは聞いてるかもね。自分の関係あることだったら聞いてるやろ、
絶対聞いてるでしょ。でも、シャットダウンしたかったし、したふりもできたんだよね。で、ちょっとそれ怖いなと思ったの。やなや、やなやっていうか。いや、フィルタリングの話、だからさ、聞こえてる距離にいても、見えてる場所にいても、なんか人間って
何を見るか何かっていうことですね。
そうそうそうそうそう、取捨選択ができてしまう人間なんだよね。うん、
それでその選んでるどちらかというと社会性のない方を選びがちなのかもしれない、今私は、
うん、
私今っていうかずっとそう、多分社会性っていうか分からんけど生産性、
いやでもさ、ゴミのこと見てるってことはさ、地球にとっては全然良くない？なんか私の前のなんかゴミとか環境とか何も気にしてない人に比べたら十分地球のためになってると思う。
いや、なんかそういう人の方がうまく生きていくんだろうなって思うの。何を
待って、でもね、このこれからのね、わかんないけどね、これからの人間の良し悪しみたいな、うん、評価されるされないが、もしかしたら環境への貢献度になる可能性はあるよ。だって実際さ、会社はそれ会社っていうか大きい企業たちの評価基準ってそれになってきてるし、うん、ファッションの良し悪しもなんかサスティナビリティ絶対条件として入ってきてるじゃん。
うん、
まあそれはうちは私たちが出てるコンペもそうだけど、
うん、
で結局なんか偉いとか偉くないとかの基準とか、頑張ってる頑張ってないとかの中に、なんか地球への貢献度が絶対入ってくると思う。
そういう時代っていうか流れだよね。
流れ。
いわゆる流れの中にいるっていうだけだね。
だからなんかそれを無視してないあなたは、ちゃん
と。いや、もっとやり方あると思うんだよね。
いや、もっとやり方がある。かもしれないけど、もっと抜本的なこと解決してくれる人はいるから、絶対、別に。
ちょっともう、
でもね、もうこれはね、私、ただのリークだと思う。ただのリークで嫌なやつだなって思われるかもしれないんだけど、まあ、先ほども言ったように、うちの会社はサステナビリティを取り入れ始めようとしているわけ。てか、もう無視できなくなってきてるわけ。靴、ものづくりをしている会社として。
うん
ね、で、まあ、いろいろ調べたりとか、情報をキャッチしたりとか、まあ、分かる範囲で他のブランドが何を取り組もうとしているか。
うんうん、
名前は出さないけど、まあ、スニーカーといったら、ここ、ここ、ここ、ここって、まあさ、みんな5個ぐらいパパって名前出てくるでしょ、うん、その人たちが何をやってるか、どういう製品を作ってるか、そのブランドのホームページに書かれてるのはさ、めちゃめちゃいいこと書いてるわけよ。
うんうん、
でも、と言ってる製品を作ってる工場を知ってるわけ、こっちは、
うんうんうん、
あの工場ではどこどこのあれを作ってますっていうのを知っていて、
うん、
でそれをやってる人に話を聞けるわけよ。で聞くと、
うん、
あ、このテクニックどこどこと一緒だよ、え、これさ何パーセントさエコな製品が入ってるの、あ、ゼロゼロ、うん、ってか普通に言われるからね、ゼロゼロとか。
そのサステナブル、サステナビリティを真面目にやってたら勝てないんだと思う、普通に。
そうだよ。でも結局さ、それで偉いとか評価されたりしちゃってるわけですよ。
うん、
もうそれやられたらさ、まあ、バカ真面目すぎるのかもしれないけど、私の考え。
そう、バカ真面目すぎる。多分。
え、まあ、真面目すぎるか。地球死ぬ。地球死ねます。
興味があるの対象がそっちなんだよね、私からずっと。
どっち？
私、中学校の時にゴミ問題の作文書いて賞を取ってるんで。
そうだよね、そうだよね。うんうんうん、
うん。そこ、単純にそこにずっと興味があるタイプの人間だからこれをやってるんだけど、うん、全然違うところに興味があったら、多分ポーズで済ませるよね、普通に。
でも私なんか、消費者を騙してるって、罪じゃねって思ったの。なんかあなたが 友達に対して、なんか私本当サランラップとか使わないみたいな、なんかシリコンのやつとかみたいな、ミツバチラップみたいな使ってますとか言って、本当はめちゃめちゃなんかくるっぱってやってるかもしれない。それそのレベルならいいんだよ。
気持ちいいね。
でもなんか物を作ってるも人とし、物を作ってる立場の人間として、何パーセントリサイクルして何パーセントどうしてて、結構細かくね提示しなきゃいけなかったりするんだよね今って、消費者の目線が厳しいから。でも消費者の目線はきび、そのこれを取り組むことによって木が何本どうとかさ、なんかそのなんかね、なんかね、
そのね、CO2 がなんちゃらとかね。
そうそうそうそう、なんかその数値の言い方があるんだけど、それ名前忘れちゃった。でもなんかその、結構細かく出さなきゃいけないと。でも結局細かく出すことさえもうフェイクでいけちゃう怖さ。と、大きい会社だと、もう消費者の声も潰すことができるから、細かく出さなくてもいいんだよね。で、
そのファッションに限らんけど、うん、そういうその環境とか人権問題とか、
うん、
作ってる側の賃金の問題とか、
うん、
ちゃんとやってたら物が安すぎると思う。明らかにおかしくない？なんか、
いやもうそうだよ。
その値段で作れるわけないじゃんっていうもので溢れ返ってるよね、この世。
いや、この世は溢れ返ってる。
いやいや、そう、そう、それじゃ無理だよって思います。
そうそう、それで、しかもなんかファッションだと、なんかもう悲しいんだけど、ま、あのね、別にブランドを否定するわけじゃないんだけど、大体最近のサステナビリティを掲げている靴のブランドの商品って、なんか大きいマテリアルの中に粒が入ってたりするのね。
はいはいはい、わかりますよ。イメージできます、と
ても。イメージできるでしょ。なんか粒々が入ってて、これがなんか、エコな感じ、みたいな。
うん。
なんかこの粒がリサイクル素材とか、なんか何かを粉砕したやつとか言って粒が入ってるんですよ。
うん、
で、そもそもその粒自体がサスナビリティ、リサイクル素材じゃなかったりするのね。悲しい話なんだけど。
すごいね。
新品を作って粉砕して入れてるみたいな場合もあるわけですよ。もう悲しい話なんですけど。
いやでもさ、そういうことなんだよね、社会って。
でもなんかその粒感がなんかどのブランドが最初にやったかとかは言いませんけど、粒感がちょっとエコ素材感が演出できるものになったのね。
もうイメージとしてのエコだよね。
そう、イメージとしてのエコ。そしたら
ファッションイメージだからね。
そうそうそう、靴とかになんか粒とか増えてんの、粒っぽい質感が増えてんの。
もうね、そう、そこだけ抜き取られたの。
その靴を実際に見ると、その粒をスプレーで表現したりとかしてるの。わかる、この。
いや、でもさ、そういうことって多分めちゃくちゃあるんだろうね。
うん。
めちゃくちゃあるんだろうな。
悲しくなる。
なんかもう、
さ、なんか、
悲しくなる。生地の切り取りとかもそうじゃん。なんか本来あったことのここだけを抜き取って、よくわかんない形に記事が変わってっちゃうのとかも同じようなことで、ね、多分、
うん、
ちょっと違うかもしれませんけど、うん、悲しいね。なんかさ、
悲しいよね。
悲しいよね。
え、それがなんかまあさ、店側としてはさ、なんか粒感のある素材コーナー的な感じで、なんとなくさ、こう分類分け、ブランドで分けたりもすれば、そうじゃない。さ、セレクトショップとかもあるわけじゃん。うん、なんか色味で分けたり、なんかハイテクスニーカーとローテクっていうか、まあ、クラシックなものみたいな。で、そのなんか、粒感のあるコーナーみたいなのとかに、その、まあ、フェイク粒たちと、
うん、
フェイク粒の粒だけ抜き取った塗装をしている靴とかが一緒に並んでたりすると、なんかなんじゃこりゃと思って。
確かになんだこりゃ状態だ。しかもあれしょ、スプレーで塗装の方が絶対安いもん。そっちが
安いし、なんか私も最初はさ、そうやっぱ遠見でさ、こう並んでる靴を見てさ、あ、これ、うん、あれだ、あの粒のやつね、これでも実はフェイクなんだよなって思ってまず見るわけよ。それはもうさ、うん、現地の人に聞いてるから、あれ、なんかエコじゃないよとか言われて、
うん、
なんか言われてるパーセントより低いよとかね。
うんうんうん、そうなんだ。
でも確かにそうなの。だって粒の粒がこんなにこなんか全部の商品の粒の色合いが一緒のはずないんだもん。本当にゴミを使ってるんだったら。その個体によったり、その発売時期によって白が多かったり黒が多かったりするはずなんだよ。だってそうじゃん。コレクションを考えてみてみたいな。半年に一遍さ、押し出す色が変わるわけじゃん。白の生産量が多く、うん、まあ、もちろん白がベースで売れるとか、黒がベースで売れるってもちろんあるけど、なんか、うん、赤を作った、次の次のコレクションぐらいで出したサステナビリティの商品に赤の粒が多いが、本来のあるべき姿じゃん。白と黒はベースで入ってるんだけど、赤が多いとか。で、その次が黄色を押し出したら、黄色の粒がその次の次のコレクションぐらいに多くなるべきじゃん。本来はね。うん、でもそういうことはないわ、
うん。本来はね。
均一に。
そういうことだね。作られたものだから全ては。
そうそうそう。で、おおと思って、粒だなと思って、うん、まあそりゃそうだよな、みたいな。で、パッて見たら、あ、粒の商品がある。ああ、どこどこのやつなんだ。見る。近くで見る。スプレーかよって。
その柄のプリントなんだ。
悲しい。
いや、面白いよね。本当に。
でもうちは
そういう
もうちょっと、うん、本物なことをやろうとしてるよ、一応。なるべくね。う
ん、
でも、
ね、なるべくね、していきたいね。
難しいのは、結局、100% リサイクルって、うん、無理があったりする。
うん、あるある。もう物質っていうのは基本的に朽ちていくものだからね。そんな長持ちしないから。
そうだから結局なんかちょっと新しいものを使って何パーセントかリサイクルしたものってなるんだけど、うんうんうん、そのリサイクルしたものと新しく作ったものがミックスされた商品、まあ、世の中にたくさんあるじゃないですか。
はいはいはい、
それ結局プラマイどっちなのかはやっぱり難しいよね。
難しいね。難しいよそれは。
し、なんか
結局ってことだよ。極論言ったら。
そう、あとさ、なんかその新しいものを作ることによるその製造過程によるとは思うんだけど、何かを燃やして有害な大気が出るのか、うん、なんかすごく有害なゴミが出るのか、うん、例えば運送の例えば飛行機が落とす何かとかさ。なんか有害なものの種類がありすぎて、それがどれだけ地球に悪いのかって、本当に誰かが理解できてるんですかみたいな気持ちでもな。
いや、
もう、だから、本来の意味で全て、なんかやっぱ、ものを作るってさ、いろんな、ものを作る以外もそうだけど、いろんな、
うん、
いろんなことをやるわけじゃん。それに全てにさ、多分有害なことが起きてるんだけど、うん、それがプラスなのかマイナスなのかを、ちゃんとジャッジできる人は多分いないと思ってしまう。考えてる人いると思うけどね。
そこが数字じゃないしね、しかも。なんか、ブランドをやっていくにおいて、なんとかものづくりをやっていくにおいて。
そう、しかもなんか私、最近知ったけどさ、農業が結構地球に与える環境汚染すごい多いんだってね、農業。
あ、そうなの。まあ、そうだよね。だって、こんだけ人間に行き渡ってるもんな、食料が。まあ、渡ってない国の人たちもいるけれども、もちろん。
なんかファッション業界がすごいさ、叩かれてたけど、地球環境に、
うんうん。
農業が悪いこと してるんだったら、もう、無理くねとか思っちゃった。いや無理くねっていう
か。そうそうそうそう。てか、なんかそのさ、ファッション業界がとか、農業がとかじゃないんだよね。なんかこうやって生きている上でもうそうせず、そうやって成り立ってきた社会に参加している。っていうことは、もう、私たちは、あなたの責任でもあるし、私の責任でもあるっていうことで生きてますよね。だから、なんかその、誰かのせいだとかもさ、言えんよね。って思いますね。
言えんし、
うん、どうしていいか分から
ない。そうよ。言えんし、例えばさ、じゃあ、自分の、例えば、駅館とかはさ、庭があるからさ、自給自足しますって、例えば言うとするじゃないですか。うんうん、自給、はい、そのご飯の部分は自給自足したとして、でもその自分がご飯作る上で肥料をまいたり、うん、土を耕したりするわけじゃないですか。ただ時には重機を借りてきて車を動かして掘ったりとか、
うんうんうん、
それが全部さいいわけじゃないっていうかさ、 ちょっとでもさ、悪い部分やっぱ出ちゃうわけじゃん。自給自足したとしても。うん、もう、むずかぴーよね。
むさび。
だから、マジでエコな生活をしてますとか言って、エコなことに興味がありますって言ってたもう、言ってる子たちがいた、うん、いるじゃないですか、いっぱいインスタグラムに。
うん。うん、あ、そうなの？
動物がかわいそうだから、なんかピーガンやってますとか、別にいいんだけど。
うんうん、全然いい、すごい信
念で、ね、素晴らしいことっていうか、なんか私やっぱそんなに大声で言えねえと思う。マジで突っ込まれたらもう終わりだもんみたいな。
いや、そうそうそう、全然矛盾があるよね。
そう、
全然矛盾がある。
全然矛盾がある。だからやっぱり大きい企業とかが本気で取り組むべきだと思うよ。うん、個人単位でどうにかでき
てますよね。そうしてもらわないともう無理。そうそうそうそう。国が動く、国と、ね、お金持ちが動いてくれないと。
でもその大きい、ね、私がさっき言ったようなさ、有名なさ、うん、ね、靴のブランドたちがやってるサステナビリティがもうフェイクなんですから。もう
無理。フェイクやっていかないと勝てないんですよね。負けちゃうからね、他社に。
そうだからやっぱりさ、概念を変えていかないと無理だよね。他者に負けるとか、
そうそうそうそう
とかじゃない。
でも表面的なことじゃなくて考え方を、
そう、でもその考え方を変えるって
教育じゃん。
教育だね。
今の時代の人たちはもう無理じゃね。無理、もう無理よね。だってうちの近所のおじいちゃん普通に畑でめちゃくちゃプラスチックを燃やしてるもんね。
うん、
なんか、違えわと思って、常識が違うと思って、燃やすよねーと思って、もう大丈夫、その空気吸ってって思うけど。
うん。
だから、そのなんか、そう。なんかこう、なんか、その人、ね、教育っていうか、教育だよね。人を傷つけないお笑いが流行ったように、こういった考え方もベーシックになっていくといいですね。ありがとうございました。
いや、本当そうですね。ありがとうございました。
ズーサムグッドワーク。
ちょっと待って。めちゃくちゃ喋ってる。これ二部構成ですね、
今回。二部構成ですね。いや、めちゃめちゃ喋ったね。でもなんか、
おもろいおもろい。
結構いい回だったと思うな、今回。
北ヒーカーの自己評価。違う、自画自賛。
え、なんか、ゆきかと喋れてよかったなと思って、ゴミに興味がある人と、私がその M1 を見ずに行ったトークショーの出来事と、で、トークショーないとね、まあ本全部ちゃんと
読んでる。裏番組。うん。
そうそうそうそうそうそうそう。でもなんかその、何が良かったって、なんか概念を変えなきゃいけないっていう話。で、エコロジーっていうタイトルがついちゃってるのよ、その本の中にね。僕たちはどう生きるかっていう。
ああ、なんかそれ、ツイッターで流れてきましたね。
エコロジカルな展開。
はい。
なんか、
うまいね。君たちはどう生きるかは読んだけどね。僕たちなんだ、それは。まあ、ちょっと読む本がたまりすぎてて、全然進んでません、読書が。
私もこれやっと6割ぐらい読んだ感じなんですけど。
すごい。
あ、でもなんか読みやすい。トークショーより全然読みやすい。
あ、いいね。
日記帳になってて。
あ、そうなの？意外とそういう感じなんだ。なんかめちゃくちゃ論文っぽいのかと思った。
違うね。まあ、めちゃめちゃ数学者の人の本だからさ、難しいのかなと思ったけど、日記と一緒に進んでいく。でもそのコロナ禍で自分の子供がいたりとかして、幼稚園が行けなくなったりとかして、子供のために、なんか自分の家を幼稚園にしようみたいな話になって、子供と一緒にね。で、なんかやったことないけど、なんか畑をやってみたり、野菜育ててみたりとか、始めてみたら、なんかいろんなことが見えてきたみたいなところから、彼はすごく、まあもともと研究者だけど、その知識だからそのコネクションを使って、うん、コロナに対して地球に対して子供に対して自分が何をできるかを考えながら動き始めたみたいな話なわけよ。
ああ、
なるほどね。そうそうそうそう。
それで言うと一つ報告があります。はい。日記を書き始めました。私、 まちまちですけどね、11月ね、頭ぐらいから実は書いてまして、
ですね。
毎日じゃないですね。1週間のうち3日ぐらいかな。さかのぼって書いたりしてるんだけど、で、我々って結構三日坊主じゃないですか。
うん。
途中でこう、書くのが止まった時期があったんですね。
うん。
で、でも結構書き始めたりして、で、これは何か日記を書くモチベが欲しいなって思ってたところでですね、ツイッターで日記祭りっていうのが開催されるっていうのを目にしまして、
何ですか？
応募しまして、
うん。
下北沢の、なんかギャラリーみたいなところで、日記本を売るんだって。
うん、
それ4月ぐらいになってそれ参加することにしたので私日記会行きますっていうことです。しょうもない日記を書いて、
なんかさ、
うん、
それで言うと私も昨日日記書いた。なんかつーちゃんに言われてさなんか嫌なことは文字に置き、まあ、つーちゃんと小島に言われて嫌なことは文字に出した方がいいみたいな、うんうん、でつーちゃんのおすすめ日記アプリで日記を書いてて、うん、でなんか最初の頃はめっちゃもう120% 頑張って毎日書いてたんだけど、
すごかった。
まあ、だんだんだんだん減ってって、全然書かなくなったり、時々ポッて書いたりとかって繰り返しているんですけど、まあ、大体なんか嫌なこと書いたら書くようにしてるんだけど、
ね。さ、ドゥーサムのワードプレスにさ、日記のページ作る？うちら。すごいか。よくない？私、自分のホームページ、一応、アセル作ったやつがあって、
うん、
そこにこうアップしていこうかな。今、なんかワードでずーっとつらつらつらって書き連ねてるだけなの。
はいはいはいはい。
でも誰も見ないと思うけど、一応こう、ウェブに載せるっていうことがモチベになる。
あ、いいよ。全然それはあり。私も結局データで書いてるから。いいね、データでってか、そのアプリで書いて
る。そうだね。コピペで貼れるもんね。
コピペで貼れる。
マジ、すごい。面白かった。個人名出てきすぎててよかった。
いやだからちょっとそこはさすがになんか星とか資格とかにするけど。
そうだね。てか気に入った人気だけあげるのでもいいし。それで人気アップしたらさ、
ね、なんかね、日記、小島はさ、日記さ、ホームページ上げてるじゃん。まあ、手書きだからさ、そのまま写真でスキャンしてや
つ。そうか
。ね、いや、私は全然ありだよ。アメブロやってた民だから。
私、ヤフーブログやってた民。でも私、画像載せてただけだけど。
で、私はめっちゃちゃんとアメブロ書いてて、アメブロ、友達限定のとかにこういうバラとか書いて。
私は友達限定の部屋作って、中学校のところに友達の悪口めっちゃコメ欄で言ってたの。後から言った。性格悪すぎた。びっくりしたわ、自分。めちゃくちゃ悪口言ってるやんと思って、あ、こんな子供だったんだ、最悪だなって思いました。
でもそう思うと我らは結構デジタルタトゥー好きなんだね。
そうなのかな。いや、まあ
デジタル。だからツイッターみたいにその毎日は入ったりはしないんだけど、なんか
。なんか一番でもなんか変態っていうか、なんかむっつりみたいなやり方だよね。こう、すぐにはアクセスできない場所に一応みたいな
感じで。そうだね。だから私だってまだそのアメブロ残してあるからね。見れる。
ヤフーブログは閉鎖しちゃったからさ、もうヤフーブログのサービス終了したから、もう見れないんだよね、一生あの悪口のコメ欄は。そう。いいな。私、そう、それが欲しかったんだよね。なんとかそれをモチベに書いていこう。またちょっと止まりがちだけど。
そうだね。だって私、昨日ね、久しぶりに、まあ、日記アプリに自分の思いを書くという行為をしたんだけど、びっくりしたのが、前回書いた日記が8月だった。
めちゃくちゃ空いてる。やば。下半期に2回。なんかあれだね、ワンクール1回ぐらいの。
いや、なんか3、そうね、2月から多分ね、日記始めたんだよ。2月めっちゃ書いてるでしょ。で、3月も結構書いてるわけ、うん。で、
うんうんうん、
ボタンに4月から、なんか2回ぐらいになったっけ。で、5月1回、6月1回、8月、ものすごい長いの1回、飛んで12月1回だから。
久しぶりに書くとめちゃくちゃ長くなるのよくないよね。めっちゃわかるわ。すごい書いちゃう。いいな、それ。やろうっと。私ちょっと明日までの締め切りが 一個あるんで、それは対応します。
Thank you.
2時45分ということで。
寝ましょう。
今年の2021年のグッドグッドワークは、こちらで締めとなります。お疲れ様でした。今年本年も。どうも、お世話になりまして。ありがとうございます。ということで、あ、朝挨拶してませんね。
やばいよ。
もうやめよっか、もうやめよっか、その挨拶。
ダメダメダメ、やった方がいいよ。やった方がいい。
やるよね。はい。じゃあ、今年もお世話になりましたということで、行きましょう。
よーっとっとっと。ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥよちょっとずつずつずつずつよちょっとずつずつずつずつあーはいドゥサムのドゥヒハです。
ドゥサムのサムユキカです。ピッピッピなっちゃった。ありがとうありがとうオリビアか。
ありがとう。
わかる、いいやん。オッケーオッケー。ピッピなっちゃった。新しいの三本ジムなんてないさ。
なんかどうぞって言われて、なんか三文字かもしれないと思って、
びっくりしちゃった。どういうことだろうと思って。
やっぱなんか年末忘年会ってやっぱ三文字目じゃない？
ああそうだね、忘年会シーズン。ちょっと納得してるのは納得してないよね。
なんか用をポンもあるしね。
ある。どっちかというとそっちの文化で育ってきましたね、私は。
あ、ほんと。なんか芸大はね三文字目だったんだよ。なんか
あ、そうね、
ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃが好きな文化だった。
あ、
なんか断るごとに、そう、なんかちょっと偉い教授とかが喋ってそれやるみたいな。
そうなんだ。芸大あるあるなんです
よ。芸大あるある。なんか飲み会のスタイル古いからさ。
意外だな。
そうなんですよ。じゃあ、おやすみなさい。
はい、じゃあ。おやすみなさーい。
おやすみなさーい。バイバーイ。
じゃあね。
みんな、ラジオ聞いてくれてありがとう。
グッサムグッドワークでは、みんな様からのお便りを募集してます。Google フォームまたは Gmail から送ってね。
ポッドキャストや Twitter にリンクがあるよ。メールは、dosomegw@gmail.com dosomegw@gmail.com まで。
お便りお待ちしてます。